皆様、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。また素晴らしい、パネリストの方々と共に日本で事業を行うというパネルを行いたいというふうに思いますが、今回いろいろなことをやって、多様な人たちを集めました。日本のビジネスに長い経験を有していらっしゃる方ばかり、また日本に入ろうと考えていらっしゃる方にお声掛けをいたしました。パネリストですが、左からヤン・ウィリアム・デンスタートさん、ソウルシッピング社です。モーリッツ・フルマンさん、MPC コンテナさんです。シュンゼン・ペイさん、ハフニア社です。それからグンナー・コルーンデンさん、グラム・カー・キャリアです。では、お一人20秒で自己紹介と会社の紹介をいただけますでしょうか。はい。ソウルシッピング社の20年前に設立されました。様々なトランザクションを、チャーター、要請などを手掛けております。70席持っております。今後も、同じような事業をこれからもずっとやっていきたいというふうに思います。様々な、案件を手掛けたいと思っております。まず最初にここに立てることができて、光栄に思います。またカンファレンスの主催者の、ニコラス様にも感謝申し上げます。MPC コンテナシップは上場会社、ニューヨークに上場しております。我々がフォーカスしているのがフィーダーとコンテナになります。60席、65席ぐらいあります。新造船も、ありまして、近々納入される予定になっております。そして、長い歴史のある、企業であり、様々な市場のサイクルをこれまで経験してきました。そして最近フォーカスしているのが、非常に、健全なバランスシートで今後に備えたいというふうに思っております。また、フリートの刷新、そしてエコ船、それから様々な、船籍に、投資をしていきたいとも思っております。ニコラさんどうもありがとうございます。私もここの場に来れて、光栄に思います。グローバルの、リーディングケミカル会社でオスロに拠点、そしてニューヨークにも上場を、この4月に果たしました。私はコーポレートファイナンス、トレジャリー部門の統括しております。嬉しく思います。私はグラムカーキャリアで、PCTC、トンネージの、プロバイダーでありますが、90席保有しております。最近まで上場でしたが、オスロに上場しておりました。しかし、この7月から MSC グループ社の傘下に入りました。で、彼らに、主要やその他の、PCDC のセグメントのオペレーターにトネージの提供を行っております。はい、ご紹介ありがとうございました。では、海外の海運会社、グローバルの、海運会社として、デッドにアクセスをすると、しかし、それが、過去最高の水準になっているかというふうに思いますが、海運会社がアジアのデッド、キャピタルに、アクセスするのも過去最高になっているかというふうに思います。日本、台湾、韓国、中国といったところは海外にのオーナーやオペレーターに対してより開放的になっています。かつてないほどキャピタルへのアクセスが、高まっていることは、私のキャリアを通じてありません。今はすごく高くなっています。そこで、様々な銀行のシクリカルなサイクルがあるかというふうに思いますが、そういった中でマーケットに、アクセスするには、きなりの、長い、サイクルに入っているかというふうに思います。この数年間それが続いています。ですので、様々な、資本の、プロバイダーがいて、様々な、仕組み商品もありますし、資本もかなり、要因に提供されるようになっておりますし、条件も非常にいいものになっています。では、なぜ日本に入る、そして日本のファイナンシングのソースに関心を持つ理由は何でしょうか。その労力というのは、西側諸国と比べてより関係づくりも時間もかかるかというふうに思いますけれども、日本の貸し手に関してのリファイナンシングを検討する理由は何でしょうか。 様々な、西側の貸し手がいるかというふうに思います。そういったレンダーからの貸し出し、借り入れが可能にもかかわらず、以前も、様々な形で利用されているかというふうに思いますけれども、様々なデッドのプロダクトが使えるにもかかわらず、日本市場に入る理由は何でしょうか。我々にとりまして、基本的には3つ大きな理由があります。なぜ日本市場に入りたいのか。第一に、日本の会員のクロスターが世界最大であるということ。貸し側ではなくて、造船所やその他のオペレーティング企業といった面でも、本当に大きな海運産業とあるということ。この市場にアクセスを持つことは有利だというふうに思います。MPC 社としては、K ラインとか NYK や MOL が我々の顧客であり、貸し出しというのはロジカルな我々にとっての次の一歩ということになります。日本の市場との関係づくりをしたいというふうに思います。第二におっしゃった通り、我々もすでにしっかりと西側の銀行でカバーされています。で、ノルウェーの資本市場でもデッドの調達が可能です。しかし、海運市場だけではなく、貸し出し市場におきましてもかなり変動が大きいものになっております。大手の貸し手が、オフシップのファイナンスになっています。特にドイツ市場では多くの銀行が、この貸し出しのところから、撤退しています。もちろんそういった、制約があるというわけではないんですけれども、こういった、動きを考えますと、そして MPCC のような企業にとっては、ホライズンを拡大し、様々な市場に拡大するための、合理的な、妥当な、考えアプローチだというふうに思っております。そして海運企業の事業界の、ことをよくわかるということは日本の、この産業の大きさを考えると妥当だというふうに思いますし、明らかにこの条件が非常に、日本の市場では競争が、厳しいと。そして、規制なども厳格化されております。欧州の方ではですね、バーゼル4というものがあります。日本の、貸し出しのところでより競争力が高まってくるのではないかというふうに思いますので、それも、我々にとっての関心事の一つであります。はい、どうもありがとうございます。一つ差別要因として、西側との違いがそのプロセスだというふうに思います。クレディットの、評価、多くの日本の貸し手、それから、より、定性的な、変数を、見て、よりそういったところに注力を、西側の銀行よりも、重視しているんだというふうに思います。西側は、ピュアなクレディットの分析を行っております。ですので、時間的には少しに日本の方が少なくとも、最初の1回、2回のトランザクションでは時間がかかる傾向があります。では、このカンファレンスの参加者の方々も、このリストにある名前から察するに、おそらく皆さんが最も銀行を活用している、海運会社であるのではないかというふうに思います。ファイナンシングの産業の中でも、最大手の投資家の名前を有していますけれども、これまでの経験で、デッドの調達の経験をもとに、これまでの経験、そして改善が必要な分野としてどう考えているでしょうか。日本の、レンダーの、や、が、その、皆、そちらの会社の、優先順位がより高くなっていくのかどうか。これまでとは違う差別化、そして、ハーフニアのような顧客を にアプローチかけるには何が必要でしょうか。ハーフニアは日本のパートナーとは2015年以来、関係づくりをしておりますので、かなり、長期になっているかというふうに思いますし、日本のサポートに感謝しています。しかし、いくつかもおっしゃったように、障壁もいくつかあります。で、私は、レーティングなども、見ておりますけれども、長期的な関係という観点から見ますと、もちろんお互いを知り合うには時間がかかります。信用の、承認、プロセスは想定よりも長くかかりましたけれども、大事なのはコミュニケーションと透明性だというふうに思います。そしてひとたび、お互いのことを知り合って分かり合えれば、物事の進行のスピードはそこからはスムースに進むというふうに思います。一つ我々が苦労したのは、例えば、 何か、ローンのドキュメンテーションで修正が必要な時にはかなり時間が他の金融機関と比べてかかることが挙げられます。
まあ、それも改善があると思います。例えば、オペレーション側の小規模な修正の場合、やはり、そのですね、承認プロセスが長いのがあるんですけれども、それを取らなきゃいけないと、それがもう少し、今後スムーズになるといいかなというふうに思います。我々にとって興味深い点としては、その、まあ、金融はですね、とてもですね、活用しておりますので、その、競合と、競合見積もりみたいなものを取っておりますよ。ということで、財務的なですね、その柔軟性というのはとても重要だというふうに思っております。で、その税というところで、シンガポールでですね、それを、ブーキングができれば、それもとても興味深いなというふうに思います。で、もう一つ、キャッシュフロー、ブレイクイブンだけを見ているということではなくて、長期的なですね、その、ムーティの方のも観点に入れるというのはとてもですね、原価償却の方も入れるのもいいのかなと思います。で、日本のその市場っていうことに関しましては、それがプラスかなというふうに考えました。そうですね。その、地銀のですね、その、海外のその海外企業に関するそのレンディングのその意思というのが、日本のその造船所のアウトプットとか、その国内のですね、造船企業の拡大というところにその相関関係があるのかと思います。そのですね、中国ですね、造船所のキャパシティがここ20年増えているということがありますけれども、これがですね、金融危機の後に起こったわけですね。で、日本は、まあ、同じようなペースではですね、他の国に比べてはですね、その成長が鈍っているというのがあります。ということで、その国内のその、海運のビジネスの拡大のスペースというのが、そのグローバルマーケットに必須の大変さまではないということになりました。ということで、その、まあ、比較的その、加工していくというのは、やはり、まあ、地銀がですね、海外のそのクライアントに対して貸し出すという、その興味にもその相関係があるということですね。ということで、すなわち国内にもそういったチャンスがあるということになりますし、その日本国外に目を向けるということもあると思います。皆様の企業というのが、かなりですね、その日本のその企業のプレゼンスが高いと、オペレーターという観点からもそうですね、日本の造船所というのはとてもですね、PTCC のですね、造船に関してはですね、効率が高いと知られております。で、その、その年収を提供する、そのオペレーターとして、その日本の企業ですが、例えば PTCC のその資金調達というか考えたとき、日本、まあ、日本のレンダーがですね、その慣れ親しんでいるカーキャリアとか、そういったものを、というのがやはりその成功の鍵になるんでしょうか、それとも重要ではないでしょうか、その種別ですね、船舶の。私は他の、まあ、船舶の種別に関してはあまり話せませんけれども、我々がしているところで言いますと、もっと若返るのがあると、カーキャリアということでずっとビジネスをですね、その、要船の方でやっております。長きにわたりやっております。私、まあ、1990年ぐらいからやっておりますので、私がやる前からですね、やっております。はい、やはり関係というのがとても重要ですよね。重視されます。で、もう具体的に言いますと、船舶の種類としては、日本は、その造船の歴史が長い、その車産業というのも、まあ、輸出の経験が長いということで、その、まあ、その地元のそのオーナーということで、PCCC に関してはですね、すごく知識が高いと、そのマーケットカーキャリアもそうですね。で、まあ、それはもしかしたらですね、その、ないところもあるかもしれません。PTCC のセグメントはですね、もしかしたら連団に対しての教育が必要になるかもしれません。PTCC というのは、ニッチな市場でもありますので、我々にとっては、その、日本での借り入れ、というのは、知識によって促進されていると思います。残業とかセクターとか、その、船舶の種類とか、PCTC の船舶というのは、やはりまあ違うものと言ってもいいと思いますので、他の選手に比べて、タイプの、まあ、例えば、ね、耐用年数も長いというのもありますし、ですからそういったところもリンダーズの方に知ってもらう必要があるかもしれません。PCTC というのは30年ぐらい耐用年数があるという歴史がありますので、 そういう、ローンのですね、その詳細を決めるときにはそこも必要な条件になるかと思います。PTCTC の知識というのがですね、それを知るということが日本からの借りを、その促進しやすくなるんじゃないかと思います。ありがとうございます。シングルセクターの選手から、もう少し違うビジネスモデルを持っていらっしゃる方へとお書いてあります。ヤン・ウィリアムさん、ソウルシッピングというのは、伝統的なですね、シップオーナーとかオペレーターというではないと思うんですけれども、ということで、ちょっと、船舶種類がたくさんある、対応化しているということで、で、その、いろんな選手のところにですね、貸してると、そして、その、機関投資とエクイティということで対応していらっしゃると思いますけれども、ビジネスモデルの成功の、そのモデルとしては、キャピタルのアビタラージ取引かと思うんですが、それだけではないと思うんですが、日本の市場はですね、ソウルシッピングの戦略にどのような形で役割を担うことができるんでしょうか。そうですね。コストオブキャピタルということで、その競争性を持つということは重要だと思います。日本の市場でもそうだと思います。で、そこで、役割があると思うんですね。もっと競争力を高めるという意味で日本市場は重要かと思います。なので我々今回も来てこの市場をですね、探索しようというふうに考えているわけです。それが、その、より、その専門性の市場というふうに認識しているからです。20年ぐらい遡りますと、70船舶、日本との取引ありました。で、このディールほとんど、キャピタルコストというのがですね、カウントパーティー、の方が高かったというのがあります。我々の、その、雇用構造を見ると、我々の競合よりも、そういう状況になったわけですね。でも、それをですね、貸し取ることが我々できたわけですね。そういった状況であっても。というのも、カウントパーティーと共有するというのがあって、長期的な関係性に基づいていたと。また、それを支える知識があったということだったんです。で、カウントパーティーは何を我々に見たかと。いうことになりますと、長期的なその関係構築の可能性だと思います。その機関投資家からの資金のみでやってるわけではなりません。我々独自のその資金もですね、投資に向けております。パートナーに対して。ということで、もちろん10年と、そういったところにも頭に急いでおります。ノルウェーの選手とかファミリーオフィス、というところにも関係があります。長い歴史がある海運のですね、アバターとの関係性もありますので、それがやはりですね、知識となっております。我々ソウルシッピングの。で、それは、やはりその、辛い時にも将来にもですね、有用であると。それが海運、産業だと思います。その、先週とか、スペシャリストだけではないと思っています。チーフエンジニア、そして、そして、キャプテンとかがですね、物理的な、その、船舶の検査をすると。で、先週、で、そのカウントパートを見、そういったものを読むというのに喜んでやっております。と言いますのも、管理に必要なものだからです。で、我々、その、プライベートな会社でありますので、こういった取引をするということで、市場に発表するわけではなく、これは守秘義務を、持ってやっております。また、実行のスピード。がとても早い。2週間ぐらいでですね。2週間が一番、記録では一番短いものなんですが、修正さんがおっしゃったみたいに、ハフニアと一緒にやったこともあります。BW も参加しまして。で、その時にフォーカスしていたのは、その、損益分岐を低く、持って、そして、そのエビッターをですね、高めるということで、上場会社として。で、その我々と対してはですね、それを柔軟に受け入れたと。で、問題解決して、で、そして付託をですね、得たわけです。その我々のハウスバンクで、そのセカンドモーゲージでラップをするといったようなオプションを取りまして、分割を16回にしてですね、そのクォーターごとにあって、で、スモゲジローンの最初のものを、その、返済したと。それによって、日本の市場のものよりも低くできたと。その、やはり、資本コストが大きいかと思います。 ちょっと高くてもしてもですね、その、3期分岐の点が低いと、そして、その、ストラクチャーをですね、柔軟に持てるということだと思います。ありがとうございます。はい。で、その、コーリングリストのリストの高いところにある人たち、RCF が、多くですね、そういった銀行から提供されているかと思います。柔軟性というのはとても重要ですよね。ほとんどの、大手の選手に関して。で、多分、アセットバリューというのはとても高いと思います。
こちらはシクリカルな産業でありますので、新しいオポチュニティもあるかもしれません。そして、借り手や選手からしても、これは、パーフェクトなツールだというふうに思います。柔軟性というのが、レベレッジを高くすることでもより、重要になってきています。で、ハフニアは最近、このような RCF を、獲得したわけですけれども、非常に競争力のある、条件だったんですけれども、ハフニアの、紹介をいただけますでしょうか。昨年度以外、RCF に関してはすべて、返済しておりますし、早期、返済なども行っております。RCF でやりたいこととしては、すぐに、手にできるようなコミット済みのクレジット、ラインを活用するということ。そして、大きな、投資、キャペックスの、プログラムがあるので、どのようにそれを、使っていくのかということは、きちんと外部の株主に説明できるようにしていかなければいけません。バランスシートになぜそれほどのキャッシュがあるのか、そういった、ことを説明しなければいけないというふうに思っています。ですから、我々にとってはこの RCF は意図的にやったものになります。これはまだ引き出していないものなんですけれども、投資プログラムが必要になった時のため、また、キャッシュフローをできる限りブレイクイーブンを低くしたいというふうに思います。もちろんコミットメントフィーは必要ですけれども、元本ですとか、利払い。現在のこのサイクルのステージでは、我々のキャッシュフローが非常に競争力のある形でブレイクイーブンにすることが可能になります。まさに我々にとっては RCF の良さというのはここでだというふうに思います。では、今後の、かなり、希望リストの上の方にあるということでしょうね。はい、そうです。プロシード、資金の、使い道がないということですけれども、この、アセットの、バリューが高くなっていることが、で、オーダーブックもいっぱいになっていて、向こう2、3年、造船上のキャパシティもいっぱいということで、多くのセグメントでこれからも買い替えが必要になってくるのではないかというふうに思いますが、デッドキャピタルの需要は大きくこれから増えるというふうに思います。フリートの、刷新ですか、タンカーやドライカーゴなども、これから、需要が出てくるかというふうに思います。コンテナ船は、フリートの刷新がかなり、必要になってきているもので、もうすでにこの2、3年起こっていることであります。オーダーブックもかなりの規模になっています。ただ、来年に関しても、まだ、発注をするのを、停止するような動きはないと、昨今でも、大きな、発注がありますけれども、御社は、主要なライナー向けの、トンネージの提供者として、このような新しい、受注のによって、今後さらに、機会が広がってくるのかどうかということです。というふうに思うんですが、御社は日本の、銀行のこの中で果たす役割というのはどういうふうに見ていますでしょうか。資金調達を MPC の成長のためにどう、活用していくというふうに思われますでしょうか。この具体的な要件の話をする前に少し一歩引いてオーダーブックそのものを外観することが必要だというふうに思います。これは フリートの 20% ぐらいの、オーダーブックになるわけです。そしてオーダーの、コンテナに関しては大型のサイズの方に偏りがあります。80から、90% ぐらいは8000トン以上のものになっております。MPC だけのフォーカスではありません。ですから、他のライナーの、会社の方がそれを牽引しています。そして、ライナーが自社のバランスシートにそれらを載せ続けようと、オフバランスにしようと、大型の船舶、10年とか20年ぐらいの間で必要になるかという、必要になると見ているわけです。これだけの長い期間に関しては、キャピタルゲインなどの旨味も出てくるのではないかというふうに思います。5-6% のリターンというのは我々が目指しているところではありません。我々はそういった面では少し苦労して意味ある役割を果たすのに難しいのかもしれません。しかし、興味深いことに、フィーダーのセグメントを見ますと、まさに我々のセグメントでありますけれども、比較的オーダーブックは少なくて、1隻とか2隻とか、そういった形で、先例もかなり高くなっています。ですので、ここはかなり投資が過小だというふうに思っていますので、これからオーダーの活動が出てくるのではないかというふうに思いますし、MPC のようなところも積極的に乗り出してくるのではないかというふうに思います。フィーダーセグメントの新造船ということでは、タイムチャーターの契約が10年、15年という期間になっております。3から5年くらいの期間になります。もちろん少し短期的な見方もあるかもしれませんけれども、常にタイムチャーターと我々組み合わせてやっていきたいというふうに思っていますが、こういった要件があることを考えると、日本の貸店のスペース、私自身もバンカーであったわけなんですけれども、銀行というのは理想的には、企業保証が必要だと。そして、15年とかで、フルペイアウトのプロファイルを求めるということです。こういったことが、フィーダーのところにはないので、我々にとっての要件としては、銀行の観点からは、きちんと、残存リスクを、検討できるような形にしなければいけないというふうに思います。MPC のような、堅調な企業。でも3年の、チャイナで、5年のテナーということになるんではないかとすみますと、チャーターの、ところでは、ローンの残高を考えると、日本でもその他のところでもやはりこういった残存リスクを検討しなければいけないというふうに思います。3カ年で全額返済というのは難しいと。大体は5年ぐらいかかるものでありますので、我々からはそのあたりが強い希望を持つと、きちんと残存の方を考えて、やるということになります。コンテナの方に目を向けますと、こちらは妥当な形で、フィーダーベセルの需要、ここ数年間、投資が過小だったので、ということが挙げられます。はい、ありがとうございます。グナハさん、かなり、PCTC のオーダーブックが大きくなっているかというふうに思います。大きなコンテナ船と比べて、フィーダーと比べて、になりますけれども、御社もタンネージの提供者として、この同じ質問に対してどのようなグラフ、が役割を果たせるというふうに思いますでしょうか。新造船ではかなり短期的に発注がかかっているかというふうに思います。自動車船の、は、なかなか入りにくいかというふうに思いますけれども、日本の貸し手と話をするときに、の、主要な、要素とは何でしょうか。まず、オーダーブックについて回答すると、カーキャリア自動車船は、これまで、長い間、投資が、ほとんどありなかったんですが、今、やっとオーダーブックが入るようになってきました。ただ、現在スクラップされている、船舶はありません。ですので、大きく、船舶の不足が、挙げられるというふうに思います。2020年以降、この、極東への輸出ということで、2019年に関しては輸出、と比べますと 50% 以上上がっています。それによって、自動車船の、市場が牽引されています。で、キャパシティの問題ではないと。極東からの輸出によって需要が動いているということです。そしてこのキャパシティ、中国からのもの、多くのものが労働船だけではありません。ですから、このような ところで心臓性もかなり吸収できるのではないかというふうに思います。でも、もっと、キャパシティが必要だというふうに思います。置き換え、新しい排出規制も考えると、競争力を失うような船舶もありますので、そういった、稼働が少し鈍化するというふうに思います。それが、オーダーブックについてです。で、グラムがオーダーブックでどんな役割を果たせるのかということですが、我々配当の利回りを提供したいというふうに思いますので、我々のストーリーに心臓性もあまりよくフィットしないんですけれども、我々の戦略はそれでも相対的に新しい、主流系の下でリフレッシュされていますので、新しい、心臓線に関しても少し時的になるかもしれませんけれども、購入したいというふうに思います。これは定期的な戦略ではないんですけれども、キャッシュフローをきちんと結びつけてやっていきたいと思います。
いろんな質問が含まれているものだと思うんですけれども、で、日本の役割で著者の方がほぼ出ましたけれども、やはり多様性ということで、そのバンキンググループの多様性というのは重要だと思います。変化というのは常に伴いますので、ウィッシュリストとしてもちろんそういったものがあります。で、その銀河焼却のその予定ですとか詳細もそうです。ただ今ですね、マーケット状況はいいので、まあ、とてもですね、その健全な、その資金面での、まあ、ブレイクイブンというのは維持されています。なので、それをですね、健全に今後も保つというのがすごく重要だと思います。その区分岐を。マーケットはもちろん、まあ、その正常化しますよね、どこかの時点で。まあ、それも時にもですね、その現実的にですね、考えていかなきゃいけないと思います。で、プロセスについて、その信用調査ですとかお話になりました。そしてその借り手としてどのような関係を持っているのかとか、日本のレンダーということで通常何が違うのかとか、その西側のですねレンダーとどう違うのかとかおっしゃいました。で、その資本の総数というのがですね、新しいビジネス間で、ね、競争があるということなんですが、競争優位性をどうやって維持するのか、あまりリスクを取らない形でそれをどう維持するのかということですね。まあ、銀行とか連帯に対するものかもしれませんけれども、ヤン・ウィリアムさん、元銀行家ということで、その、まあ、海運業界に関してはファイナンシャーということでまでやっておりますけれども、いろんなサイクル経験なさってますよね、キャリアの中で。ということで、今、その、まあ、そういった信用というところでもですね、まあ、定性的でも定量的にも経験積んでいらっしゃると思いますが、そういったですね、地雷を踏まないということで、その、このサイクルの中でレンディングということでどうすればいいのか、教えてくださいますか？いい質問ですね。その、やりもやらなかったっていうのが一番いいディールなのかもしれません。もしかしたら、その、何もしないとかですね、その中に、とても高い市場でなんか参考しないというのも一つの方法かもしれません。いろんな、いいね、考え方っていうのがあると思います。ビジネスを始めてからは。まず、良いカウントパートを見つけるというのが重要です。すなわち、その企業の構造、目的、その持っている船体に、ものの船体の、あと価値、目的、またですね、業界的なアプローチ、その、長期的でですね、その、長期に基づいたユーザーとの、まあ、関係性、で、エンドユーザーもそうです。で、もちろんその雇用の維持というのもそうたちはね、そういったものも重要であります。ストレス試験というのも重要です。船舶に対する。その3年間の予測、キャッシュフローですか、その損益分岐、とか、そのストレスシナリオでの、そのシミュレーションの結果とか、十分なですね、流動性があるのかとか、その、例えば、それを耐えられるものなのか、そして財務的なガバナンスですね、銀行に関する。例えば、コビナンスを破ってしまった場合、それでですね、運命が決まってしまいます。で、また重要なのは、これは人のビジネスでありますので、人中心のビジネスでありますので、オーナーは誰なのか、 で、取締役は誰なのか、その管理者は誰なのか、その人たちの経験は何なのか。で、取り扱うストレステストで示唆されたようなシナリオをちゃんとハンドルできる能力があるのか、専門的にできるのかっていうのが、まあ一方。もう一つが、もちろんその船舶そのものです。セールスクレジットというふうに言っておりますけれども、100% から40から 60%、8% にレバレッジを下げるということ。で、そのネット購入価格が、その一人からの価値よりもですね、その妥当であるということ。そのタイムチャーターのそのブレイクイーブンですね、そちら、例えば、オペックスとか、その投資に対比して、それ一人からのレートというのが、その、今のような高いレートがなくても生き延びることができるのかというのを見るということが重要です。どちらにしても、ストラクチャーリスクということをいつもローンのですね、その詳細を決めるときに見ます。その欧州の銀行はですね、ミドルバリューということを見ておりますので、これをですね、もしかしたらマージン少し高いもの払わなきゃいけないんですけれども、それを交渉する。カウンターパートがですね、そのファイナンシャルのコベナンスがあって、そして準拠していればいいと。で、そういったですね、バリューのテストを行う。2008年、その、リーマン危機があった時に、バナマックスのブローカーがですね、その、価値にとても大きな影響を受けました。銀行は、その、競合からですね、資本をですね、コールしてきました。で、それをもってですね、その配当金は、新たとコビナンスをですね、破ったわけではないので、コビナンスというのがやはり重要だと思います。やはり適切なカウントパートを持つということ。で、その、もしかしてその高い市場でですね、それがとても高いトランザクションだったらですね、やらないというのも一つのオプションだと思います。ありがとうございます。で、最後の質問なんですけども、あと2分しかありませんので。で、皆さん思ってらっしゃるのは、この市場がですね、ちょっとですね、かなり、その、トップに近づいているとか、資産の価値とか、あとか、新造船の価格とかですね、レートもそうですけれども、ピークなのか、もしくはですね、ピークを少し過ぎたぐらいかなと皆さん思ってらっしゃると思います。24ヶ月後、今から、その資本の可用性というのは、上がるでしょうか、下がるでしょうか。今と比べて24ヶ月後、皆さんからイエスかノーで聞きたいと思います。皆さん。まあ、それはその事情によるとかと思います。市場が硬くなればそうだと思いますけれども、銀行はですね、存在感を維持すると思います。もし市場崩壊してしまえば、銀行はいなくなってしまいますよね。まあ、その参入よりも早く退出すると思います。モリスさんどうですか?2年後ですね、今から。そうですね。ヨーロッパの能力は下がってくると思います。キャピタルマーケットも下がると思います。今はですね、最高のレベルまで行ってると思うんですね。で、極東も上がると思います。どうでしょう。スージャンさん。そうですね、私にしては上がると思います。その海運企業というのはですね、その教訓を学んだと思います。特にバランスシートの管理の仕方ということで、とても慎重だと思います。で、レバレジングも低くしてると思うんですね。なので、そういった意味で、バランスシートを強化するという観点から、もっと資本が必要ですし、まあ、マーケットに関しても私はですね、比較的楽観視しています。どうでしょうか?そうですね、それに加えて何を言えなくいいのかなと。もう他の方がもう言ってしまったので、もちろん、その市場とのですね、相関関係は否定はできませんが、もっと上がればいいなというふうに私は望んでいます。そうですね。皆さんが正しいことを願っております。ありがとうございます。皆様、ご清聴ありがとうございます。パネルの皆様、あとにも意見共有してくださってありがとうございました。